日本語ポッドキャスト上級者の皆さんへ。こんにちは、西村文子です。普段は大阪で日本語のプライベートレッスンをしています。このポッドキャストは日本語学習者、特に上級レベルの方、 JLPT、N1、N2 レベルを想定していますので、基本的に日本語のみで進めていきます。今日はJLPT 対策についてお話ししようと思います。 JLPT N1 はかなり難しいです。何回も試験を受けたけど合格できないという方もいらっしゃると思います。そうするとだんだん勉強するのも嫌になりますよね。 JLPT は N2 から一気にレベルが高くなるんです。 N2 に合格するのも本当に大変だと思います。 N1 のテキストをいくらやっていても試験に合格できなかったという方は、一度 N2 のテキストをやり直してみることをお勧めします。特に N2 にギリギリで合格したという方、 N1 のテキストに進む前に N2 のテキストや YouTube、 どんな教材でもいいのですが、やりやすい方法で一度 N2 の勉強に戻ることが大切なんです。せっかく合格した後にまた同じテキストをやるのは嫌かもしれません。私も試験の後は試験のテキストも見たくないですからね。でも N1 になかなか合格できずに悩んでいる方、 N2 の文法や語彙の知識が足りていないこと、よくあるんです。N2 以上は日常的な生活だけでは使わない表現が増えるので、試験の後忘れてしまうこともあります。私が教えている方はほとんどが働きながら試験を受けています。時間を作るのは本当に大変そうです。私もタイ語と英語まだ勉強していますが、忙しいとサボりがちです。特にタイ語はまだ初級なので勉強しやすいんですが、英語はもう30年以上勉強しているし、きちんと勉強する時間はあまり取れていません。中級や上級になるとモチベーションを保つのはかなり難しいんです。だから映画を見たりドラマを見たり、とにかく自分の好きなことで勉強しています。学生さんでももちろん日本語の他にたくさん学ぶことがあって、やっぱり時間をうまく使えるかどうかが大切です。 N2 の同じテキストはもう見たくない、もう飽きちゃったという方、出版社によってカバーしている文法も少しずつ違うので、また別の N2 のテキストをやってみてもいいと思います。 N1 と N2 は範囲が広すぎるので、このテキストさえやれば大丈夫という本はないんですよね。 N1 の勉強が進まないとき、うまくいかないときは、ぜひ一度 N2 に戻ってみましょう。同じように N2 になかなか合格できないという方、 N3 の復習をしてみましょう。毎日忙しくて集中して勉強する時間がないときも、家事をしながら、移動しながら、お風呂に入りながら、短い時間でいいんです。日本語の音を聞くようにしておきましょう。忙しい時はぼんやり聞くだけでもいいんです。集中して聞こうとしなくても、ただ音楽のように流しておきましょう。日本語学習者用ではなくて、自分の趣味の話題について話されている日本人向けのポッドキャストや YouTube でもいいです。NHK のニュースをかけておくのもいいですね。硬い表現も多いですし、全部わからなくていいです。むしろわからなくても聞き続ける、これが大切です。 JLPT、 特に N1、N2 は懲戒試験が長いですよね。 N2 で50分、 N1 は60分です。この長い時間、試験で緊張しながら集中して聞くというのはめちゃくちゃ疲れます。しかも知らない言葉や表現があっても聞 聞き続けないといけないんですよね。普段からたくさん日本語を聞くことに慣れておきましょう。まずは空いている時間に耳を慣らしておきましょう。最初は難しすぎたり分かりにくくても、自分の好きなテーマならだんだん分かってくるし、繰り返し使われている表現は意味が想像しやすいと思います。試験が近づいてきたら、実際の試験問題を聞くことをお勧めします。今は無料でいろいろな出版社のウェブサイトからテキストがなくても音声の練習問題を聞くことができます。机に向かって集中して勉強しなくても、このように音声だけでも毎日聞きながら生活してみましょう。私はお皿を洗ったり、洗濯を干すとき、掃除をするとき、お風呂に入るとき、あとは電車の中でポッドキャストや教科書の音声を聞いています。昔見ていたドラマをテレビでかけておくこともあります。聴解は特にそうなってしまうんですが、読解も聴解もわからない言葉や表現が出てきたときに、そこでストップしないということが大切です。 N1 になると絶対と言っていいくらい知らない言葉、表現出てきます。でも答えを探すために必要な表現ではない可能性もあるんです。関係ない表現でもそこで引っかかってしまったり、読解で時間が足りなくなったり、パニックになることもあります。しつこいようですが、N1 は難しいんです。知らない言葉があって当たり前なんです。だから途中で頭を止めたりパニックにならないようにしましょう。毎日読む時間が取れる方は短い時間でもいいです。とにかく読みましょう。仕事や学校、家事が忙しいという方は、せめて何かしながらでいいので、耳だけでも日本語に慣らしておきましょう。少しずつでも毎日続けることが大事です。今日はここまでにしたいと思います。説明欄にアドレスを載せていますので、感想や Amazon でのサポートも良ければ送ってください。オンラインレッスンの問い合わせも受け付けています。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。西村文子でした。